町の話題、本日は2017湘南江ノ島海の女王、王子に選ばれた皆さんをご紹介していきます。それでは前田さつきさんからお願いします。
お願いいたします。
今日海開き、その中でお披露目式があったかと思います。皆さんの前に出てどんなお気持ちでしょう？
最初は緊張しないと思ってたんですけど、実際にたくさんの方を目の前にするとすごく緊張しました。
緊張もするけれど、こう心持ちとしては
皆さんの前で挨拶をさせてもらって、これで皆さんに私が海の女王ということを知っていただけたので、そこからもっと皆さんのためにも自分の大好きな藤沢をアピールできたらなって思いました。
藤沢は出身ですか？
出身は兵庫県で、大学進学を機に藤沢に引っ越してきて、今1年半ぐらい住んでます。
さあ、それではこの海の女王を応募したきっかけや理由についても教えてください。
私は大学で地域活性化の勉強をしていて、さまざまな文献や座学ではたくさんのことを学んでいたんですけど、でも実際に自分で動いてみないとわからないこともあるなと思って、元から観光業とか興味があったので、その時にポスターで海の王子女王の募集を見て、あ、これはもうぴったりだと思って受けてみました。
そうだったんですね。そしてこのコンテストから今日に至るまでたくさんの研修をなさってきたと思います。自分の中での変化などはありましたか？
はい、マナー研修の時に様々な礼儀や作法を教えていただいて、どこかのイベントに出た時だけでなく、電車に乗っている時とか大学の授業を受けている時とかでも、誰が見てるかわからないので、こうきちんと足を揃えたり数字を正したりとか、そういう何気ないところにすごく気を使うようになりました。
そういった一つ一つがこの市の PR につながってくるんだなと感じました。それでは今後決まっている活動、また期待しているイベントなどありますか？
11月に姉妹都市の長野県松本市の松本祭りに私たち海の女王が参加させていただくんですけど、まだ行ったことのない都市なのですごく楽しみにしています。
自分のここを生かしたい、特技を生かしたいなどありますか？
私は人よりも感受性が豊かだと思っているので、自分で実際に地元の方とおしゃべりしたり、肌で感じたことを自分なりに発信していけたらなと思っています。
最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
私の名前は前田さつきと、でさつきは旧暦では5月で夏ということなんですけど、江ノ島といったら夏、皆さんイメージするのが多いと思うんですけど、藤沢市湘南江ノ島は夏だけでなく、1年間を通してとても素敵な行事やたくさんの素敵な方がいるので、ぜひ皆さんに来ていただきたいと思います。
ありがとうございました。ぜひその笑顔で頑張ってください。
ありがとうございます。
それでは続いては、同じく海の女王に選ばれた森ひな子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、早速なんですけれど、応募したきっかけ、理由について教えてください。
私は赤ちゃんの頃に初めて海に入ったのが片瀬西浜だったんですね。で、そこから毎年家族で潮干狩りですとか海水浴に来ていて、結構思い出の地だったので今回参加させていただきました。
出身は藤沢市ではなくて川崎市ということなんですけれど、募集を知ったきっかけは何だったんでしょう？
両親が江ノ島の定食屋さんにご飯を食べに来た際に、たまたまポスターを見かけて、背中を押されてと言いますか、で参加させていただきました。
今日は海開きの時にご両親も来ていましたね。
はい、結構張り切って3人で写真も撮ることができたので良かったです。
そうですね、ご家族もとっても嬉しいんじゃないかなと思います。さあ、それでは今日に至るまでたくさんの研修あったかと思います。藤沢市のイメージ変わりましたか？
そうですね、普段は観光でよく来てたんですけれども、最初にあった江ノ島研修っていう時に、なかなか普段の観光の中では行かないところにも行って、新たな江ノ島の一面とかが見れたりして、とても面白かったです。
それでは今後決まっている活動、期待しているイベントございますか？
毎年江ノ島では冬のイルミネーションのイベントとして、湘南の宝石の点灯式があるんですね。で、それが私個人としてもとても楽しみです。
それではこれからの活動の中で、自分のここを生かしたい、意気込みを教えてください。
今回の江ノ島の海の女王と王子の5人の中で唯一の川崎市在住なんですけれども、市の中に住んでいるとわからない良さを、外から見た良さを伝えていきたいなと思っています。
そうですね、私たち市民だとこう何気なく過ぎてしまう街並み、また環境というのがあると思うんですけれど、川崎市に住んでいるということで、一つ一つ大切に見てもらえるんじゃないかなと期待しています。
はい、
そして 今ご紹介いただいた5人ということなんですけれど、メンバーの雰囲気はどんな形でしょう。
最初に5人集まって4人を見たときに運が良かったなって率直に思いました。
運が良かったっていうのは、
初対面の時からとても気軽に話すことができましたし、みんな個性あふれて魅力的な人たちが集まったと思うので、私自身も1年間すごく成長できるなと直感で感じました。
そうだったんですね。最後になるのですが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
皆様こんにちは。2017湘南江ノ島海の女王に選ばれました森ひな子と申します。これから1年間元気に明るく藤沢を PR していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
森さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それでは続いてはゆるぎななさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ゆるぎという名字が珍しいなと思ったんですけれど、これ藤沢市のお名前ですか。
名字自体は滋賀県の名字です。
ご両親は遠くからという形だったんですね、はい、この海の女王に応募したきっかけは何だったんでしょうか。
私は幼少期よりこの片瀬江ノ島の地域に住んでいて、伝統のある諏訪神社のお祭りや龍光寺のお祭りとかに参加したり、あとは片瀬少年少女探検隊というボランティア活動を通して地域の方々と触れ合ってきました。そんな私を育ててくれた藤沢の町に恩返しがしたいという思いで今回応募させていただきました。
様々な研修を通して自分の中で変わってきたものはありますか。
潮の香りですとか、海と富士山が一緒に見えるような景色など、私たち地元の人々にとっては当たり前だと思っていたことが、海のない県の観光客の方や外国人の方からするとそれは当たり前ではなくて珍しくて、その感動できるようなものだということを気づかせていただきました。
これから決まっている活動もしくは期待しているイベントなどはありますか。
9月に行われる市民祭りではパレードに参加します。私は今までおみこしを担いでお祭りに参加する側だったんですけれども、今回パレードということで藤沢市を PR する側に回るということで、それがとても楽しみです。
お嬢様っぽいようなイメージだったんですけれど、すごく活動的なんですね。
そうですね、お祭りが大好きです。
ぜひ自分のここを生かしたい、ここを頑張りたいなど意気込みを教えてください。
私は初めて会った方と仲良くなったりお話をするのが得意なので、この強みを生かしていろんな地域の方々に湘南江ノ島の魅力をアピールできると思います。地元の顔になれるように頑張っていきたいと思います。
将来の夢などはあるんでしょうか。
今も学生なんですけれども、化粧品販売のアルバイトをしておりまして、将来もこの経験を生かしお化粧品を通して人々を笑顔にできるような仕事ができたらいいなと思っております。
最後になるのですが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージお願いします。
2017湘南江ノ島海の女王、ゆるぎななと申します。これから1年間5人で力を合わせて藤沢を盛り上げていきたいと思います。2020年のオリンピックにも向けて全国に藤沢をアピールしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今少し話題にもなっています海の王子ということで、二人に伺っていきましょう。まずは石渡京さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
藤沢市出身ということなんですか。
はい、生まれも育ちも藤沢市です。
それではこの海の王子、応募したきっかけっていうのはやっぱり小さい頃から知っていたんでしょうか。
そもそも海の王子という存在は父が教えてくれて、大学に入って何か新しいことを始めたいなと思ったので応募させていただきました。
実際に応募してみてコンテストで選ばれた時はどんな気持ちでしたか。
正直、本当になったのみたいな気持ちになって、でもだんだんこの7月1日を迎えるにあたって、あ、海の王子に本当になったんだなという自覚が出てきました。
その自覚とともにおそらくたくさんの研修もあったかと思います。ここが変わったなどありましたか。
マナー研修の際に礼儀や挨拶などを学ばさせていただきました。そういうのは今後の生活にも大きく関わってくると思い、日常生活からまず自分を変えていき、正しい立ち振る舞いで生まれ育った藤沢を PR させていただきたいなと思っています。
頼もしいです。それでは今後決まっている活動もしくは期待しているイベントはありますか。
9月に群馬県で行われる観光キャンペーンに参加させていただき、地域の人と実際に触れ合って藤沢市を PR するのがとても楽しみです。
お話ししているとすごく石渡さんは若いなという印象もあるんですけれども、これからの活動の中でここを生かしたいということはありますか。
私は海の女王、海の王子の中で一番若い18歳ということで、自分の持てる若さを最大限に生かして PR していきたいなと思います。
5人ともね、すごく若い皆さんなんですけれど、その中でも18歳ということで、とってもフレッシュだなと感じています。フレッシュさとともに伝えたいことはありますか？
はい、実はちょっと前まで高校生だったんですけれども、高校生の時にウェイトリフティングという部活をやっておりまして、その中で全国10位になったことがあります。
全国10位ですか？
はい、
ぜひそのフレッシュさとともに、そのパワフルさも活かしていただけたらなと思います。最後になるのですが、ラジオを聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
皆さんこんにちは。私は2017湘南江ノ島海の王子の石渡京と申します。先ほど申し上げましたように、18歳という若さを生かして全国各地を飛び回り、多くの方に私の生まれ育ったこの藤沢市を1年間精一杯 PR させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは同じく海の王子に選ばれました古橋俊介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は海開きを終えて、そしてお披露目式だったんですけれど、お気持ちどうですか？
海開きの方でも述べたのですが、私は7月1日が21歳の誕生日となりまして、誕生日の日に海開きを迎えるということはとても嬉しく思います。
そうですね、このお誕生日、そして会場の方ではね、皆さんに拍手も受けたかと思います。今日からまた海の王子のお仕事もスタートということで、ぜひ頑張ってください。それでは応募したきっかけについても伺っていきましょう。
昨年の湘南江ノ島海の女王海の王子コンテストの様子を広報藤沢で拝見したんですけれども、それを拝見してこのコンテストに興味を持ち、そして母親が勧めてくれたことも応募したきっかけです。
コンテストで選ばれてから今日に至るまで、藤沢のイメージ、自分の中の変化などはありましたか？
私自身21年間藤沢に住んでいるのですが、藤沢というのは住民の方だったり、町全体がとても穏やかな雰囲気があると思っています。江ノ島研修を通して改めてそのような雰囲気があるなと感じました。
そうですね、もう生まれてからここまでたくさんの藤沢市を見てきていると思います。その小さなことから大きなことまで、ぜひ皆さんに PR してもらえたらなと思います。それでは今後決まっている活動、もしくは期待しているイベントはありますか？
お仕事ではないのですが、8月の末にそば打ち体験を行います。そば打ち体験はなかなかできる機会ではないので、それは楽しみにしています。
そば打ち体験というのはどこでやるんでしょう？
江ノ島のサムエルコッキング園の中でそば打ち体験を行います。
ぜひ私たちも楽しみにしています。これからの活動の中で、自分のここを生かしたい、自分のここが魅力だ、教えてください。
小学校から高校までずっと野球やってきたので、野球で培ってきた明るさだったり、5人での協調性だったりを生かしていきたいなと思います。
今回の5人のメンバー、どんな印象でしょう？
とても個性豊かなメンバーが集まっていると思います。
それではぜひその中でまとめていただきながら頑張っていただきたいなと思います。最後になりますが、ラジオを聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
皆さんこんにちは。湘南江ノ島海の王子の古橋俊介と申します。藤沢は生まれ育った町でとても愛着があります。その藤沢に少しでも貢献できるように頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
町の話題、本日は2017湘南江ノ島海の女王王子に選ばれた5人の皆さんに出演していただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。